本日はお招きいただきましてどうもありがとうございます。まあ今日はリハビリテーション病院の庄司先生がすぐ近くにいらして、ちょっと、なんか話しづらいんですが よろしくお願いします。それでは座ってやらせていただきます。普段からうつ病院にのために皆様本当にご協力いただいたりしていると思っておりまして、ありがとうございます。昨今うつ病院って言いますと、待ち時間が長いだの、医者が少ないだの、そんな話ばっかしで嫌になっちゃうんですが、その辺のお話をちょっと前半していただいてさせていただいて、後半はちょっとがんのお話を少しお話しさせていただきたいと思いますが、時間がちょっと限られていますので少し端折って、しまうかもしれません。あまりスピード多くて、スピードが速くてちょっとわからないなと思ったら、どうぞいつでもおっしゃっていただければと思います。今日はですね、病院が抱える、問題点みたいなことと、それから実際に、そう言ってても始まらないので、私どもがこの、数年間の間に行ってきた対策についてお話します。皆様ご存知だと思うんですが、下北って言いますと健康状況についてはなかなか難しい問題が多くあります。とにかく平均寿命が低いっていうのは本当に、青森県が全国最下位ということなんですが、そのうちでもですね、下北はですね、男特に悪いですね。男悪いです。で、女性もちょっと悪いところが含まれています。で、なぜそうなるかっていうと、理由は非常に明確でありまして、働き盛りの40代から60代ぐらいの、時に、病気になられたりして、そこから先がこう伸びないっていうのが一番なんです。もうある程度60、70過ぎまで元気でいらっしゃる方についてはそのままずっと余命を全うしていただけることが多いので、その年代になってしまえば大して変わらないんです。むしろ40代から60代の本当に働き盛りの頃に実際には何かトラブルが起こっているということなんですね。で、その、誘因となるのの一番はやっぱり肥満とかタバコ、そしてお酒でございまして、この辺が青森県の中でも特に下北地域は特に子どもの肥満が今でも非常に目立ちます。それから妊婦さんの喫煙率は今でも県内では一番です。というように、問題が山積しています。で、それに対して医療機関はどうかということなんですが、対象人口が8万人ぐらいいるんですが、この中で実際には民間病院が実際ここの下北地域にはなくて、総合病院としては無痛総合病院が唯一の総合病院ということで、そういう意味で医療のマンパワーも少ないし、ハードの面でも足りているとはとても言えないということ、面積が非常に広くて、患者さんが特にいわゆるその僻地といわれる遠方なところに住んでらっしゃる方にとっては非常に条件が厳しいわけです。それから、一応陸奥総合病院っていうのは機能としてはですね、初期の早い段階の一次治療、それから少し難しい二次治療までを、行う病院ということになっているんですけれども、実際にはですね、さらに工事の、さらに高い、難しい三次医療ができないと困る状況にもあるわけです。なぜならば、県内では三次医療ができる病院っていうのは一応、弘前大学附属病院から青森県立中央病院、そして八戸市立市民病院、この3カ所が三次医療の施設となっているんですが、陸奥からそこまで行こうとすると、アクセスが非常に悪くて、 最低でも90分以上かかるということですね。でドクターヘリの、まあ、運行率も決して高くはありません。やはり特に冬場は非常に厳しい問題があります。それでもう一つ大事なことは、まあ、これも皆さんご存知だと思うんですが、まあ、どんどん人口が減ってまいります。で人口が減ってくるとどういうことが起こるかといいますと、働けるあの人たちが限られてきちゃいますので、相対的に働かない高齢者の方々の比率は増えるということで、今後の予測では、まあ、医療もこれから先まだ10年15年はほとんど頭打ち状態なんですが、介護についてはもうものすごいあのペースで必要数が上がっていくと。でところがこれに、対応できるような、実は施設がまだこの下北地域には十分に、網羅されておりませんので、これから先、特に高齢の方々たちが、行くところがなくなっちゃうという、まあ、問題がおそらくもう近い将来、もう10年20年の10年先にはもう間違いなくその問題が出てくると。それでは在宅ではどうかということなんですが、実際にはですね、これを見てお分かりの数字見えますかね。下北はですね、よその地域に比べて実は在宅訪問診療を行っている医療機関というのは非常に限られております。少ないです。よその地域に比べて本当に少なくて、上東さんも、まあ、負けてますね。まあ、西北と、まあ、大体同じぐらいなんですが、でもそれでも西北の方が多分地域的面積からいくと西北5のここ西北5地域の方がきっとむしろ広いぐらいじゃないかなと思うんですが、それでもまあ、西北の方がいくらか多いので、まあ、実際のところ下北の方は在宅も十分にまだ出来上がっていない、体制が出来上がっていないということです。で結局どうなるか、救急車が増えるわけです。救急車の、まあ、搬送件数は増えるわけです。で人口は減っているのにもかかわらず、これからまだ20年くらい先まで救急車についてはもうどんどん実は全然減りません。むしろ今よりも増えるんじゃないかしらっていう予測が出てます。だから重症者の割合も高いということです。たださすがに2040年くらい、つまり今から20年以上先になっちゃいますと、これはいよいよ本当に人口が少なくなってきて、救急車の、おそらく搬送件数も減ってくるだろうという、そういうことが言われています。いずれにしてもこれから10年20年あっという間です。本当に別に遠い将来のことではなくて、本当にもう明日明後日ということではないですが、本当にもう身近なことなんですね。ですから、まあ、その辺を、まあ、地域の住民の方に本当に知っていただかないといけないということなんですが、まあ、なかなか喉元すぎると暑さを忘れるっていうのが人間でございまして、ということですね。で、まあ、総合病院、まあ、いろいろなことをやらなきゃいけないなということなんですが、特にうちの場合は、まあ、特に通常の急性期病院だけではなくて、防災であるとか原子力災害も、まあ、担当しないといけないということで、結構、まあ、幅が広いということです。さて、それで、日本の医療っていうのは、以前からよそに比べてとってもいいっていうことが言われてました。まあ、アクセス。要するに、いつでも、どこでも見てもらえる。それからコストは、まあ、これは皆保険制度が、日本ではしっかりしてますので、安く見てもらえると。ただ、唯一、その医療の質については、まあ、アメリカなんかに比べると、ちょっと弱いかなって一般的には言われています。 ところが、アメリカはじゃあどうかっていうと、これ皆さんもきっとご存知だと思うんですが、もう日本とはもう桁違いにお金がかかる医療です。例えば、まあ、盲腸の手術をすると、日本ではおそらく1週間入院して、まあ、3割負担であれば、多分、まあそうですね、15万円とか20万円ぐらいの入院費用で済みます。アメリカだと盲腸の手術をして2日か3日入院しただけで150万取られます。で、しかもアメリカの場合は日本と違って保険制度がかなりバラバラでして、保険が効かない人にとっては非常に悲惨なことになります。まあ、もう病院に入っただけで、完全に、経済的にもう破綻してしまう方がいっぱいいらっしゃるわけです。さて、それで、まあ、いつでもどこでも見てもらえるというのはいいことなんですが、まあ、むつのような、他に病院が少ない施設ですと、どうしても、一箇所に患者さんがこう固まってしまうことになります。で、これは県内の自治体病院の外来に受診された方の、人数とか、その内容をこう見てるわけですが、これを見てびっくりされるんじゃないかと思うんですね。例えば、県内でも一番大きい病院のはずの八戸市立市民病院は、平均外来に人数がだいたい1000人ちょっとなんですね。ところが、八戸市立市民病院のだいたい半分の規模のうちは、八戸市民よりもずっと多い患者さんを外来で見てます。それだけ患者さんが多く集まっている。で、さらに診療するお医者さんの数も、少し少ないので、結局ですね、お医者さん一人当たりの患者さんの数は、むつは毎日一人当たり40人を超える患者さんを見るということになって、これはまあ県内のどこの病院よりも、まあ実際忙しいということなんですね。待ち時間が長くなるのは、まあ当たり前といえば当たり前なわけです。ただ、まあそれで居直っているわけでは決してないんですが、まあそういうことです。そして、まあお医者さんの数が下北は少ないよっていうお話がよく出ます。実際に実数から言っても下北は100人ちょっとしか今お医者さんいませんで、よその地域と比較しても明らかに低い。これは病院だけではなくて開業医の先生の数もやっぱり少ないというのが聞いております。先ほど日本とアメリカではそんなにお金が違うという話をしたんですが、なぜでしょうか。これもはっきりしてるんですね。同じぐらいのベッドの病院を比較しました。ボストンの350床の病院、職員の数はなんと2000人超えてます。私どもの施設ではちょうど700人ぐらいです。ですから、3倍ぐらい、3倍近い職員抱えているお医者さんの数、350床で、370人ですから、結局ですね、患者の数よりも医者の数が多いぐらいいらっしゃるんです。で、それに対して私どもの方は、まあ、60人弱しかいません。それからびっくりするのは、まあ、看護師さんもそうなんですが、なぜか栄養士さんがですね、120人、それから研修医は113人、秘書が90人、羨ましいですね。要するに、もう向こうは完全な分担制度になってしまってるんですね。それ以外のことは一切やらないってもうはっきりしてる。ですから当然、これではお金はいくらかかっても仕方ないなっていうのはわかると思います。ただいずれにしても、まあ日本についてはっていうか、むつについては、まあ、とにかく医療スタッフが今後人口が減少しますとですね、実はお医者さんだけではなくて、今実は非常に問題になっているのは看護師さん、それから他の医療スタッフの方々、これがみんな不足してきてるんです。どなたもなかなか勤めてくれません。人がいないですね。これはきっと 医療の現場だけではなくて、おそらく一般の企業でもそうじゃないかなと思うんですが、で、このマンパワー不足のままではですね、いかにいい医療をしようと思っても、医療の高度化に対応できません、という、そういう問題がございます。で、まあ、人手がちょっと足りないなっていうこともあって、実はここ2、3年、正確に言いますと平成25、6年ぐらいからその傾向が現れてきて、27、8年に顕著になってきたんですが、収益も実は患者さんの数、入院患者さんの数も減ってきておりました。で、私どもこれ非常にこのままではもうちょっと危機的だなということで、幸いっていうか、ちょうどこの辺りの時に、市長さんが、今の宮下市長さんに代わられまして、息子さんの方に代わられまして、で、宮下さんが、市長になってから何をやればいいのかなっていうようなことの中で、医療が、医療を、良くしていくっていうのは、市を活性化することにも直接つながるようだということを、意識していただきまして、病院にテコ入れしていただきました。ただ、それだけではなくて、病院側も、うちからも、うちの中からも、改善に向けて、いろんなことをやってまいりました。で、医療、医師含めてですね、医療スタッフ、とにかくやっぱり人が全てです。なかなか病院というところは人が多くいないと、なかなかうまく進んでくれない、そういう特徴を持っているもので、そのスタッフ不足を、改善するためにいろんなことをやってまいりました。基盤づくり、人づくり、意識改革ということで、いろんなことをやっております。で、その中で、つい最近もお話しされたと思うんですが、マスコミにもまた出てきたと思うんですが、弘前大学との間で、寄付講座を新設しましたり、それから今ドクター派遣バス事業といって、弘前からここまで応援の先生来ていただくの非常に辛いので、それを、そのあれを紛らわす、少し改善するためにですね、今専門のドクター派遣バスを、チャーターしてこれから運用する予定になっています。それから、常勤医とかスタッフを、少しずつ増員しておりまして、つい最近まで例えば脳外科の常勤医の先生がちょっと不在であったんですが、やっと今年の春脳外科の先生来ていただきましたし、また春先からはですね、これも非常に運が良かったんですが、たまたま、この方から、関東方面から、眼科の先生が常勤で来ていただくことができまして、それ以外にも、若い先生方が徐々にですけども増えてきております。で、やっぱり、そういう若い人たちでもですね、やっぱりプロとして働いてほしいということで、全員野球してほしいといつも言ってます。で、それを、目指すためにはですね、やはり今大事なのはチーム医療、それからタスクシフティングと言いまして、要するに仕事、任せられる仕事は任せられる人にどんどん任していく。例えば以前ですと医者が何でもやっちゃう、看護師さんが何でもやっちゃうという、そういうことだったんですが、最近はかなりタスクシフティングとかタスクシェアリングという考え方が、増えてきております。例えばチーム医療って簡単に言うんですけども、実はいろんな医療安全であるとか感染予防であるとか手術とか緩和ケアとか、こういった名前をお聞きになって、ある程度こうイメージができると思うんですが、あとがん化学療法であるとか、それから病院と診療所の連携であるとか、在宅とか、こういったものはですね、全部みんなこれはチーム医療なんですね。要するに、お医者さんと看護師さんだけでできるっていうもんではなくて、もうありとあらゆる職種の人がみんな一緒に 患者さんとご家族を周りを取り囲んで仕事をしていくというそういうことです。でこれをまあやることによって少ない、まあ、マンパワーの中でできるだけ、まあ、有効に患者さんとご家族にアプローチしてくることができるということです。ちょっと時間とても足りませんねすいません。で、まあ、チーム医療を成り立つための絶対条件っていうのはですね、やっぱりそれでも一番大事なことはやっぱり専門性があるかないかっていうことなんですね。やっぱり素人がいくら集まってもチーム医療にはなりません。やはりそれなり、それぞれの専門性を持った人たちが専門的に持ち寄って話をしていくと。そして大事なことは最後の物事の本質を見つめるということでして、なあなあで済ませてはいけないということなんだと思います。まあ、今よく医療安全、医療安全って言われております。で、医療安全っていうと、例えば誰かがこのミスをしたときに、これは、それはあの人の責任だって個人に、なんていうかな、責任を押し付けちゃうってことよくあるんですが、それではダメですよということなんですね。熊がなんか滑ってます。まあこれはですね、昔ですと、熊は滑らないはずだと。滑ったのは熊が悪いと。お前が悪いよっていうわけですね。まあこれは昔的な発想なんですが、ただチーム医療して医療安全の考え方を取るときはそうならなくて、やっぱり滑らないようにしてほしいなっていうことなんですよね。まあこういうふうな感じで、その問題の本質を見つめて、行きましょうっていうそういうふうなことですね。まあそんなことです。あと最近ですね、平成29年からは血液浄化センターが30床から50床に増えまして、透析がかなり充実してできるようになりました。これまで地域の方々にご不便をおかけしてたんですけども、むつ下北地区のまあほとんどの方が今はうちでやってます。で、これやってですね、やっぱり収益は上がりました。1億以上増えてます。で、また患者さんもですね、盆暮れ正月に、まあ、気軽に帰省でき、帰省した時に、地元で透析できるっていうのはすごく、よその人たちにとってはいいことなんですね。それから、まあ、時間が、まあ、もう、なんていうかな、予定が組めるということで、効率的な通院ができるということですね。ただまあ少し広々とした浄化センターになったので、前は狭くて気軽に話せたんだけど、今はちょっとなっていうの意見もありました。もう一つ地域包括ケア病棟っていうのを始めました。これは、平成29年、同じく平成29年ですが、の末に地域包括ケア。これはどういうことかって言いますと、普通一般病棟は急性期病棟でして、普通は、まあ、14日とか21日以内に必ず退院させるという決まりが、一応原則があります。ですが、そうは言ってもですね、患者さんによっては、なかなかすぐには帰りづらいという方もいらっしゃいます。その方たちのために、地域包括ケア病棟に移っていただいて、そこで、退院の前のリハビリとかを積極的にやっていただいてから退院していただくと、在宅に持っていくと、そういうことです。で、これやったことによって何が変わったかっていうと、まあ職員の意識が変化しました。それまではまあなあなあで退院、まあ入院させとけばいいやっていうことだったんですが、まあ業務改善、経営改善に前向きになりまして、まあベッドコントロールは精細化して、まあ奥の部署での連携、先ほどの、それこそ、チーム医療がまた進んだということです。増収効果もありまして、まあ大体、5000万の増収、まあ、試算だったんですが、実際は、今年1年間で7000万ほど、まあ、浮きました。ですから、まあ、そういうことで、まあ、いろいろとやってたんですが、まあ、まあ、改善を進めてきてはいるんですが、まずやはりスタッフが拡充されないといけないなということ。そしてあとはですね、今後はやっぱり新病棟を作るということで、 その時に、まあ、病床の機能を再編してあげるということが必要になってできます。見てくれはうちの病院決して悪くないと思うんですが、もう築42年で狭くて個室が少なくて、もう本当に近代的な病院としてはちょっと致命的になってます。今年から新病棟建設に着手します。今の病棟はですね、耐震基準もクリアして、実はクリアしておりませんので、もし大地震が来た時は非常に怖いこと、怖い可能性があるということです。これは金谷公園の側から見た病院ですが、おそらく、まだちょっとこれから市と接触しなきゃいけないんですが、この金谷公園側に新しい病棟を作ることになるかなと思ってます。時間が来ましたので、ここで終わらせていただきます。一応、まあ、これから先10年後、要するに5年後10年後を目指して私たちもやっていかないといけないなと思ってまして、まあ、そのために病院だけではなくて、まあ、地域を巻き込んで、行政を巻き込んでやっていくということがとっても大事だと思っております。まあ、こういったロータリークラブ の方々にもぜひそういったことをご理解いただいて、ご協力いただけると本当にありがたいなと思ってます。
いや、どうもありがとうございました。